ヨシュア記の第24章をお開きください。ヨシュア記第3版では409ページです。第2版は言いません。なるべく第3版を買ってください。はい、第3版では409ページです。ヨシュア記の24章、その少し長いんですけれども、24章ですが、1節から7節まで、まず皆さんで購読をしましょう。1から7まで、よろしいですか。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、お願いしますが、なるべく調子を合わせてくだされば助かる。早い人は早いし、遅い人は遅いんで、私が呼ぶのがペースだと思ってください。はい。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。それから私はモーセとアロンを遣わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから、長い間荒野に住んだ。そこまでにいたします。これは一番最初に書いてあります。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集めた。シェケムっていうのは、皆さんの聖書に地図があればお分かりと思いますけれども、パレスチナのちょうど真ん中辺です。サマリアとかいう町がありますけれども、そのサマリアのちょっと隣ぐらいで、まあイスラエルの真ん中と言ったらいいと思いますけれども、真ん中に全部族のリーダーたちを集めました。いつ頃かと言いますと、このヨシュアが今110歳でありますが、生涯を閉じる前にどうしてもこのことは言っておきたいということで、その遺言的なメッセージをしたわけです。今読んでいただいた1節から7節までは、アブラハムが神様に召されたところから、そしてエジプトに部族たち、イスラエルの人たちが行き、そこで増え、そこからまた今度は連れ出されて、カナンの地に向かって出発をしたというところあたりまでが読まれたわけです。神様が一つ一つ御業を成してくださったということを振り返っています。もう一つ振り返ることがあります。8節から、お読みしたいと思いますけれども、13節ぐらいまで、今度また購読をしてください。今度は8節、皆さんが、はい、それから、 それからモアブの王チポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ペオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちやエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。これがカナンの地に入植した神様の恵みを数えているんですけれども、ここでの強調は何かっていうと、あなた方の力とか努力とか一生懸命さには一つもよらないということです。そのことがこの言葉の端々の中にありますね。特に最後、あなた方の労しなかった地、なんか神様皮肉みたいですね。それからあなたが建てなかった町々、あなたが植えなかったブドウ畑、オリーブ畑と食べて、みんな人様のもので食ってるじゃないかという言い方ですけれども、まあ、その前のところを見てもそうです。クマンバチを私が送ったんだよ。クマンバチのせいで、敵がやっつけられたんです。それから剣にもよらず、弓にもよらなかったとも書いてあるんです。でもこれ事実と少し違うんですね。やっぱりイスラエルの人たちは剣や弓を持って戦ったんですけれども、によらずっていうところに、ここに神様の強調点があるのであります。ここで一言で言いますならば、神様の恵みというものがあなた方を導いたんですよ。あなた方の労苦とか、あなた方の汗水垂らした戦いとか、そういうものによってあなた方が今の立場を築いているのではないんですよということを強調しているわけです。で、この著者の水口先生、ちょっと水口先生に触れますけれども、ご存じない方もあるかもしれませんけれども、大変私たちとも親しくさせていただいております。東京フリーメソジスト教会の南大沢教会の牧師先生です。で、皆さんに少し、親しみを持っていただくためには、この先生の奥さんは、三森春夫先生のお嬢さんです。ああ、なるほど。そうですね。とてもそういう面でも親しみのある方です。お兄さんは玉川聖学院の何をしてらっしゃる教頭先生でしょうか。とても大切な仕事をしてらっしゃる、水口、ちょっと忘れました。ともかく同じような名前の先生です。大変素晴らしい先生です。今は東京フリーメソジスト教団の代表を務めてらっしゃる方です。それでこの先生がこのポイントを語った後で、こういうことをご自分の例としておっしゃった。自分が今牧会しているところの南大沢教会っていうのは、土地も建物もみんな恵みで与えられたんだ。どういう恵みかっていうと、母教会であるところの小金井教会とか、そのような教会の人たちがみんなで力を合わせて、捧げてくださったんです。ですから彼はこの自分の霊に例えて、全てが恵みだったということを言っています。また恵みにプラスアルファして、ご自分の若い時、たくさんの先輩の先生方が導いてくださった、これも全部恵みなんだということを彼は語っています。そして、彼が最後にこのところで、 引用している言葉がですね、第一コリントの4章、開かなくて結構です、私が読みますから。4章の7節、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。皆さんの持ち物考えてください。みんなこれはもらったものだって言うんですよ。いやそうじゃない、私が汗水垂らして働いて買った着物だとかね、そういうこと言うかもしれませんけど、よく考えてみると、みんな私たちが持っているものはもらい物だと言うんです。中には私はもう才能があると思って誇っていらっしゃるから、才能だって神様からのもらい物、良い家庭に生まれた、それももらい物、健康がある、もらい物、みんな私たちのものはもらい物だって言うんですよね。だからもらっているならもらっていないかのように誇ったらおかしいでしょっていうのが、パウロがこの第一コリントの4章の7節で言っています。このイスラエルの人たちに、まず私たちのすべてのものは神様から与えられたものだということを心から感謝をしましょうと、このヨシアは語っているのです。皆さんうなずきますか。これでガッテンとやりたいところですね。はい、ドンとやりましょう。はい、そこを前提として今度は、今心に留めるべきこと、それが14節、15節であります。はい、それでは14節を私がお読みします。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。15、はい、この最後の言葉がよく新年の特に出てきますね。我と我が家とは共にエホバに仕える、もうこのところが標語のようになって、よく新年の言葉として捉えたりすることがあります。それはそれで素晴らしいことなんですけども、前後関係を捕まえるっていうこともとっても大切ですから、どういう文脈でこれが語られたかということをここで捉えていただきたいと思うんです。まずこのヨシュアは、この15節に主に仕えることが気に入らないならば、随分面白い言葉を使っています。つまりあなた方には選択の自由がありますよ、こうしなさいとは私は言いませんよということで、このイスラエルの人たちに選択の自由を与えました。神様は私たちにいつでも選択の自由を与えてくださるお方です。私たちが喜んで神様に仕えるか、あるいは別な道を選ぶか、いつでも選択の自由を与えてくださいます。選択といってもジャブジャブの選択ではありませんね。主婦の方ね、それ選択の私たちは自由じゃなくて義務だなんて言ってるかもしれません。その選択おばさんになりなさいって言ってるじゃないんです。そうではなくて選ぶ自由、人間は作られた時から選ぶ自由が与えられていましたね。アダムは神様に仕えなければならないように機械的に定められたロボットではなくて、従う自由もありました。従うこともできる、従わないこともできた、そのことをこのヨシュアの言葉は思い出させています。この主という言葉ですね、主ということは日本語に なるとなんかこうシュッシュポップの種みたいであんまり重みがないんですけれども、これは文字通りに言えばヤハウェ、ありてあるものである、神様ご自身が表してくださったヤハウェの神様に仕えることが気に入らないならば、俺はそんなの嫌だよって言ったらどうぞということを言ってるわけです、ね、なんかこう懐が大きいですね。ヨシアはもうこれっきゃない、これに従いなさい、これしか祝福がありませんよ、みんなマストです、神様に従いなさいって言って上から大上段に振りかぶって押し付けるような仕方してません。そうしてもいいぐらいの権威のある男ですよ、ね、イスラエルをもう30年にわたってこの征服の戦いを戦い、そしてこのカナンの地を征服して、まあ、一段落ついたんですから、まあ、俺の言うことを聞けということもできたんですけども、でも気に入らないなら、随分こう幅広い少し物分かりのいい言葉ですね。気に入らないならいいよ、従わなくてもいいよ、なんか優しい感じがしません？これは人間に自由というものが与えられているってことをこのヨシオはよく分かっているからです。それからね、もう一つ、真の神様に従っていくってことはそう優しいことじゃないということも知っていたからです。というのはヤハウェなる神様は目に見えないお方です。この当時の人たちにとって目に見えない神様に従っていくってことはとってもしんどいことだったし、雲をつかむみたいだし、何かこう手応えがないような感じがして、もうちょっと手応えがあるような神様の方がいいなという気持ちがものすごく強かったからです。例えば、ここで、あなた方の先祖たちが川の向こうで拝んでいた神々っていうのはどういうことかっていうと、ユーフラテスの向こうにいたのは月とか、太陽を神様とするそういう神様です。月の神様、これだったら目に見えるし分かりやすい、あれが神様なんだということで覚えやすいわけです。私は最近ちょっと変わった本を読んでおりまして、伊勢神宮の始まりっていうのを読んでるんですけども、その始まりを読んでみると、まあ大変な神様が日本にはいらっしゃるんだなということを、ここで敬語を使っていいかどうかわからないけども、あの 深く考えさせられて、これと私たちが戦ってるんだから大変だなと思いましたけども、結局、まあ、天照大御神であるとか、まあ、もう一つ別な説とかいろいろあるんですけどもね、自然の中で私たちがその神を拝んでいると、恵みが与えられる神、分かりやすい、ね、それからもう一つは、肉体的な要求を満たしてくれる、このエモリ人の神って書いてありますね。エモリ人っていうのはこの土着の信仰です。土着の信仰というのは人間の欲望を満たしてくれる、人間は何でも物事が儲かればよい、それから子供が多ければよい、ね、そして家内が安全ならばいい、これはもう日本の土着の神様とほとんど同じ考えですね。このエモリ人の神々っていうのはそういう神々であった。ですから性的な欲求なり、あるいは満たすところの神々ですから、非常にどちらかといえば目に見えない清いヤハウェなる神様を拝んでいくよりも面白いです。それから現実的な要求を満たしてくれるご利益のある神様、こっちの方が分かりやすい、人間の気持ちにぴったりくる。この辺にイスラエルの人たちが重ね重ね真の神様から背いて偶像に走っていった理由があるんです。でその弱さをヨシュアはよく知っていましたから、私はあなた方の首に縄をつけて まことの神様だけを拝めよ、拝まないと罰金だよというのはそういう言い方しません。本当にこの神様の素晴らしさが分かって喜んで自発的に従う人、その人たちは従っていってください。でもそれがダメなら、気に入らないならしなくてもいいよ。物分かりの良い指導者ですね。けども彼はこう言いました。私と私の家とは共にヤハウェなる神様に仕えますよ。あなた方がどんなにこの地上的な欲望なり、そういうものを満たすご利益宗教に走ろうとも走る前とも、私たちはこの目に見えない誠の清いお方を信じていきます、というのがこの15節の言葉でした。しかも彼が家族という言葉を入れたことがとても興味深いと思います。私は使えるぞ、私の家族も。先ほど中山さんの素晴らしいお証があって感動いたしました。ご家族が主を恐れて従っていくということはどんなに大きな、これは喜びであり励ましでありましょうか。この中にはクリスチャンは私の家族の中で私一人だという方もいらっしゃると思いますけれども、主のお約束は何でしょうか。主イエス様を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。この救いは家族に及んでいくよ。そして家族が共にあって心を一つにして主を恐れていくということは、どんなに素晴らしい、楽しい、幸いなことでしょうか、ということを聖書のメッセージです。今中山さんの奥様のお証がありましたが、祈祷会に出ていらっしゃった方は先週の水曜日にご主人の浅尾兄弟が証をしていらっしゃったことを聞いておられるでしょう。30年前にご両親が仲良く1ヶ月違いか何かで亡くなった、1ヶ月ですか、ともかく短い間に共に亡くなられて記念会をされた。そしてお父さんは、多分このお父さんは頑固で、イエス様なんか信じないだろうと思ってた人がイエス様を信じるようになった。そしてもう位牌も捨てて、本当にお墓もお寺さんからちゃんと新しいお墓を作って、そして次の方々に残していった、とっても素晴らしいお証を聞きました。そしてその記念会にも30人ぐらいの方が集まって、そして彼は死ぬれども信仰によりて今なお語るというお言葉を私は語らせていただきました。彼らにもし口があったならば、こういうことを言ってたんじゃないだろうか、ということを、彼らの腹からに書いたお証を紹介して皆さんに、ちょっとの間のおすすめをいたしました。クリスチャンの方もいらっしゃったし、そうでない方もいらっしゃいましたけれども、しかし全家族が共にあって一つの集会をするってことは素晴らしいな、ということを感動したことであります。私も私の家も共に使える、このことも彼の素晴らしいお証の一つではないかと思います。で、この選びなさいということに関連して、出エジプト記の第20章に書かれている、10回のうちの第1回、それを読んで終わりにしたいと思います。はい、出エジプト記の第20章の1節から3節までをお読みください。よろしいですか、ご一緒に。3、はい。それからあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、あなたには私の他に他の神々があってはならない。そうですね、そこまでですね。 一節から、これが第一回です、他の神々があってはならない。でこの水口先生の説明が大変面白いんですけれども、私を超えて、あるいは私に加えて他の神々があってはならないということです。でこれは同列に他の神々を置いてはいけないということです。同列にというのは、もっと分かりやすい言葉で言えば、私がレストランに入ったとしましょう。そうすると、そうですね、イタリアレストランに行ったとしたならば、スパゲッティがいいか、ね、それからカルボナーラがいいか、なんとかがいいか、いろいろなものがあるかもしれません。ピッツァがいいか、このね、ピッツァにしようか、スパゲッティにしようか、マカロニにしようか、この3つあって、そのうちのどれを選びなさいというのとはちょっと違うよと言ってるんです。同列ではないんですよ。というのは、この主なる神様、エホバなる神様は一つ、あなた方を奴隷の状態から救い出したところの力あるお方ですよ。先ほど賛美をね、難しい賛美をさせていただいたのは、水口先生がここで引用してるから、私はだから歌ったんですけど、あんまり皆さん歌えなかったので少しがっかりしてるんですけども、本当に悲しい状態から救い出した力ある神様なんですよということを言おうとしている。もう一つは、このお方は私たちを作られた創造主である。創造主を創造されたもの、石や木やそれらのものと同じ列に置いてはいけませんというのが第一回の中心のメッセージなんです。で、私たちはそういうことは、まあここにいらっしゃる聖別会にいらっしゃる方々はね、キリスト教にしようかな、マホメット教にしようかな、仏教にしようかな、神道にしようかな、天理教にしようかな、どれにしようかな、一のどれにしようか、神様の言う通りバスンと決める、そういう選択はなさらない方がいらっしゃると思うんですね。そういう意味の選択はないんですよ。またヨシュアが言ってるのはそういう意味の選択じゃないんです。土着の神様がいいか、昔信じていた月の神様がいいのか、エホバの神様、ヤハウェの神様がいいのか、三択です。どれかを選べと言ってる選びじゃないんです。そうじゃなくて、あなた方は本当に唯一まこと、あなた方を創造してくださった神様、あなた方を救ってくださった神様、このお方を唯一絶対のお方として受け入れ、それに従っていくという意味で、今日選びなさいと言ってるんです。わかりますね。ですから、レストランに入ってどれにしようかなの選択ではないということです。さあ、私たちにとってもし選択する余地があるとするならば、それはどこかの神様、あそこの神様というんじゃない。ここに皆さんに書かせていただきましたけれども、自分が神の地位にいたいという自己中心的、それが私たちの目に見えない偶像なんです。私たちは気がつきませんけれども、自分が決定の中心である、自分が好みの中心である、自分が判断の中心であるという考え方を無意識のうちに持ってしまいがちです。それは何かというと、自分を神様の位置に据えてしまうことなんです。それに対するチャレンジがここで語られているように思います。あなた方は自分が良いと思うこと、自分の好み、自分のやりたいこと、それを中心としていませんか。そしてあなた方はそれを 押し通そうとしていませんか。そうではなくて、あなたを作られた誠の神様が決定者なんだ。そしてあなた方を救うお方、あなた方を作り導いてくださるお方なんだという主権をはっきりと認める。これが、ヨシュア記に戻りますけれども15節で、今日選ぶが良いと言っている、今日選ぶ内容と、この水口先生は語っているし、私もああそうか、このところをヒューッと表面的に読んでしまったことが、もう少しここに深いところがあるんだなということを、もう一度この本を読みながら教えられたことでありますし、それも今日皆さんと共にお分かちしたいと思っています。さあ、それでは最後に先生の言葉を読んで終わりにしたいと思います。私たちには神様がいるのにどうしてと嘆いてばかりいることがないでしょうか。神様の本音として、神の試練や訓練を受けたくない、自分が神の地位にいたいという思いが心の中に潜んではいないでしょうか。ホーリネスには区別という意味があります。創造者である神は被造物である私たちと根本的に区別されています。それゆえ私たちは決して神の地位につくこと、また神を自分勝手に利用することはできないのです。そして神と私たちは区別されているからこそ、私たちはこの方の前でひれ伏し礼拝を捧げるのです。ところで、私の他にと言われる主は確かに私たち人とは区別される大いなる方ですが、私たちはこの方に選ばれて愛されていて、この世において清め分かたれた存在である。つまりお金信仰や能力主義や人間中心主義というこの世の価値観から分離されているものであることも教えています。はい、最後に終わりに、私と私の家とは主に仕えるとの御言葉はに心を留めましょう。イスラエルのために今日選ぶが良いと言って、主なる神に仕えるか神々に仕えるかの選択を迫りました。そしてヨシュア自らで民たちに告白した信仰が、私と私の家とは主に仕えるでした。今、今日、最後の言葉、私たちもこの時のイスラエルの民と同様に選びの自由が与えられています。その上で改めて自らの意思で、私のと私の家は世の価値観に流されることなく主にのみ仕える、私と私の家を選び清め分かっておられる主に仕え、人々に仕えることを今日選ぶこととして告白しようではありませんかと締めくくられています。はい、お祈りをしたいと思います。今日私たちが選ぶことは何でしょうか。もちろんイエス様を選ぶことだと思いますけれども、イエス様を他のものと同列に比較して、あ、こっちの方が良さそうだと選ぶのではなくして、私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださったお方として、最高の愛と献身を持ってお仕えする、それを今日の私たちの祈りとしようではありませんか。しばらくご一緒にお祈りをしてください。具体的なことで主に信仰の告白をし、もし不足がありましたならばそのことを告白し、新たな信仰に立たせていただきたいと思います。天の父なる神様、私と私の家とはエホバヤハウェなるあなたにお仕えします。自分の心にでもなく、自分の都合にでもなく、 自分の名誉のためにでもなく、本当にあなたご自身の栄光のために私があるということを認め、そしてあなたに全部をお捧げして立ち上がりとうございます。私たちの告白をあなたが受け入れて、そして私たちを今日しっかりとあなたを選んだ、その選びの告白に忠実であらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。